Temova chipun chishonova sore, kokai saretari, soseraretari surukodo, yosh tosaremashita. Sore bakari denak yesamova, ninge no tsumi ni taisuru, kami no ikare no sabakio, go chishono uini hiki ukurukodo, yosh to saremashita. Yesamova nokemono tosare, noro warurukodomo, yosh to saretano desu. 自分自身の名誉欲を満たしたいと思うもの、また自分の利益を追求するものは災いです。イエス様は、私は心から減り下ったものです。だから私は自分の意思を追求せず、私を使わしたお方の御心を求めますと明かしされました。自分の考えによって、 導くです。イエス様は死にまで従い、実に十字架の死にまでも従われたと書かれています。サムエル上の中5章、よく引用される箇所ですけれども、中5章の22節、23節、ちょっとお読みいたします。 449ページです。旧約聖書の449ページ。耳を傾くを従うことの大切さについて書かれています。サムエル上の中5章22節。するとサムエルは言った。主は主の御声に従うほどほどに全書の生贄や
その他の生贄を喜ばれるだろうか。見よ、聞き従うことは生贄に勝り、耳を傾くことはお羊の脂肪に勝る。誠に背くことは占いの罪、従わないことは偶像礼拝の罪だ。あなたが主の言葉を退けたので、 主もあなたを覆いから退けた。サウルという王様は従おうとしなかったのです。意識して主の言葉を退けたのです。そういう人々は用いられません。彼は
失われたと聖書は言ってません。けども彼は用いられなくなってしまったのです。従おうとしなかったからです。聞く耳を持っていなかったからです。イエス様の心構えの第4番目の特徴は、人に仕えることです。
へりくたるものだけが、中々に従うことができ、中々に従うものだけが本当の意味で使えることができます。イエス様は次のように告白しておられます。私が来たのは、使えられるためではなく、かえて使えるためであり、また多くの人のための
贖いの代価として自分の命を与えるためなのですと。イエス様はしもべの形を取り、弟子たちの足を洗ってくださいましたが、それはまさに奴隷の仕事に他ならなかったのです。しかもイエス様はそれを喜んでしてくださったのです。 我々の生まれつきの性質の特徴は自分だけのことを考えるということです。だからこそ人は不幸になり、孤独になり、満たされていない。だからこそパウロは刑務所の中で信ずる者の成長のために心配し、
また祈りながら書き記したのです。すなわち主イエスのうちにめがる心構えでいなさいと。イエス様は自分の無にしてくださり、自分の癒しくしてくださり、死にまでも忠実に従う者となり、救いの代価を払うことによって犠牲になることによって、本当の意味での人間に仕えるしもべとなったのです。ピリピ書に戻りまして、二章の九節から、それゆえ、まあ、だからこそ神はキリストを高く上げて、すべての名に勝る名をお与えになりました。それはイエスの皆によって、手にあるもの、地にあるもの、地の下にあるもののすべてが膝をかがめ、すべての口がイエス・キリストは主であると告白して、父なる神が褒めたたえられるためですとあります。父なる神はイエス様に一番高い御子らをお授けになったのです。イエス様は今手の子らに座しておられますが、けどイエス様は一人でそこにおられることを願っていない。主イエス様は十字架にかかってくださったのは、信ずる者一人一人がイエス様の心構えを持ち、御座につくことができるようになるためだったのです。だからこそ主に従いましょうという心構えを持つこと、大切でしょう。主の目標を心の目で見た人は、自分自身の帰りません、地下という足かせから解放されます。イエス様のうちにめがる心構えでいなさい。私たちはすべてを、すなわち自分が持っている考え、自分が持っている意思、自分が持っている感情をすべて主に捧げ、また自分の当然持って良いと思われる権利も主に捧げようではないでしょうか。その結果は一体どういうことになりますか。パウロは自分の体験として次のように告白しています。私の主であるキリストイエスを知っていることの素晴らしさのゆえに、一切のことを損と思っています。私はキリストのためにすべてのものを捨てて、それらを散りあくたと思っています。まあ、ペリピ書3章の8節です。本当に考えられない変化です。パウロとは哲学者であり、聖書学者であり、キリストの前に頭を下げることだって考えられないことでした。けど彼は変わったんです。どうしてでしょうか。パウロは、私はそれを人間から受けなかったし、教えられもしなかったのです。私の救いの土台とは一つの教えではない。上からの啓示によって受けたのです。主なる神は、イエス・キリストを私の心の内に啓示してくださった。だから彼は、私の主であるイエス・キリストと言えるようになったのです。主イエスの内に見られる心構えでいなさいと。すべての問題の原因は、我々の生まれつきの性格にあるのではありません。私たちのわがままな気持ちにあります。特にいつも自分の正当化しようとする気持ちや、傲慢な思い、自己追求などに問題の原因があります。確かにイエス様のために生きたいと思う人は、犠牲を捧げるようになるでしょう。けどそのために失うことはなく、
多くのものを得るようになれます。神戸の何人かの兄弟姉妹は言ったんです。確かにいろいろなものを失ったけど、得たものはずっと大きい。結局イエス様に信頼するものは新たなお力を得ます。イエス様によってどういうことがあっても守られていると神戸の兄弟姉妹は新しく知るようになったのです。イエス様を知らない人々とは言うでしょう、ああ神戸にいる人々はちょっと気の毒です、かわいそう、けど主の目から見ると羨ましいなのではないでしょうか。結局この目に見えるものは大したもんじゃない。今の持っているものは明日失われるかもしれない。少なくとも神戸の兄弟姉妹はそれをはっきり知るようになったのです。だから目に見えない主イエス様に頼った方がいいなのではないでしょうか。この目に見える世界は目に見えない世界もいつかダメになる。この地球はダメになるだけではなく、今の天もダメになる。イエス様はっきりそう言われました。天と地はいつか滅ぼされます。私の言葉は永遠に残る。この永遠に残る御言葉に頼れば心配する必要はない。自分自身のことだけを考え出るものは心からの満足を得ることができません。イエス様をよりよく知りたい、イエス様に用いられたいと願う人は本当に幸いです。まあ、自分自身の思い、感傷、意欲などを大切にせず、ただイエス様だけが全てのことによって最優先されるという備えができている人は本当に祝福され、主の姿に似たものになります。そのためにやっぱり決心する必要があります。ヨシュアは決心したのです。ヨシュア記の24章に次のように書かれています。24章の14節と15節、また21節をお読みいたします。376ページです。24章の14節、今あなた方は主を恐れ、まあ、人間は人を恐れるか主を恐れるかのどちらかです。どうしても不幸になろうと思えば人間を恐れても結構です。自由になりたいと思えば主を恐れるべきです。今あなた方は主を恐れ、誠実と真実を持って主に仕えなさい。あなた方の先祖たちが川の向こう及びエジプトで仕えた神々を覗き去り、主に仕えなさい。もしも主に仕えることがあなた方の気に入らないなら、川の向こうにいたあなた方の先祖たちが仕えた神々でも、今あなた方が住んでいる地のエモリ人の神々でも、あなた方が仕えと思うならばと思うものをどれでも今日選びがよい。私と私の家とは主に仕える。21節、それで民はヨシュアに言った、いえ、私たちは主に仕えます。ヨシュアは結局今日選びなさい、主は強制なさいません。従いたくなければ結構です、とヨシュアははっきり言ったのです。私たちは自由意志を持っているから、主に使えないで自分自身の道を行くと決断することももちろんできます。イサヤ書の53章の中で、まあ、人間は迷える羊であると書かれています。まあ、これは本来未信者の姿でありますけど、残念ながら信ずる者も しば